東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月29日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。今日は11月29日、いい肉の日ということで、スーパーに行かれた方きっといい肉特集してたんじゃないでしょうか。お肉を召し上がったというご家庭も多いかもしれません。私この間同級生の子たちと久しぶりに集まって、みんな大体ママになっていたりするんですけど、子供にご飯を栄養を与えることに必死で、自分の食事がなかなかねっていうことで、大体みんなタンパク質食べたいっていう風に言っていて、最近確かに友人と集まるとき何食べに行くっていうときも、自然と焼肉行きたいって自分で言っていることが多いなと気づき、お肉、良質なタンパク質大事だなと思って、今日いい肉の日を迎えました。美味しいお肉食べましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社東海 DX 推進事業部理事事業部長の田島義和さんをお迎えします。生活インフラサービスを提供する東海の DX の取り組み、さらに伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社東海 DX 推進事業部理事事業部長の田島義和さんをお迎えします。田島義和、1967年埼玉県熊谷生まれ。1922年に株式会社東海入社。 LP ガス部門の業務を一通り経験し、2003年より静岡本社勤務、2011年よりエネルギー事業部門の部長とコールセンター長を兼務し、2015年に副事業部長に就任。2017年東海ホールディングスに転籍し、主に出島とコールセンター高度化を推進。2021年に基幹システムの再構築のため東海に戻り、 DX 推進事業部の事業部長に就任。東海はガスの供給事業者として1950年に創業されて、住宅関連アクア事業と展開されてきていますが、先週はエネルギー関連の DX の試み、いろいろと伺ってきたんですが、まずは今週は住宅とかアクア事業における DX の施策があったら、ぜひ教えていただきたいんですが。
はい、現在ですね、住宅関連事業の建築不動産、設備機器、リフォームといったような事業がありますけれども、そちらのシステムの再構築をですね、今年度実施をしております。ちょうどですね、今要件定義が完了しまして、これからですね、カスタマイズが始まるというようなところになっています。今まではですね、住宅関連事業のシステムというと、本当にそれこそ各事業勝手にですね、それぞれのシステムを使ってたというのが現状です。ただですね、やっぱり人口ね、減とか、労働力の減少というところもありますので、将来的にはですね、事務作業が、同じシステムであれば共通してできるというようなところもありますので、できるだけですね、一つのシステムで複数の事業を賄えるようにということで、今現状ね、考えております。
これは一つのシステムで規模感もやってることも全然違うことを賄うっていうのは難しいことかとは思うんですけど、でも将来的には絶対そうした方がいいっていうのは分かっていて、かなり骨が折れる作業ですよね。
そうですね、意見を聞くとですね、それぞれ勝手な、ね、意見は出てきますので、あれがしたい、これがしたい、ではなくて、やっぱり、なるべくですね、統一した帳票であっても、統一した帳票であったり、管理するものであったりっていうのも共通化をさせていくと。ただどうしても事業特性がありますので、それに特化したものはしっかりとカスタマイズするということで、クリアをしようかなというふうに考えてはいます。
なるほど。 社内向けの取り組みとしてはどんなことが行われているんですか？
グループ全体ではですね、今グループエアですとかチャットツールとかタレントマネジメントシステムなんていうものを、コロナ禍の時にですね、大きく様変わりしまして充実がしたかなというふうに思っております。社内の申請の関係もですね、ワークフロー化という形で進んではおるんですけれども、はい、先週にちょっとお話しさせていただいた通り、基幹システムは古いというところでですね、その部分に関してはペーパーレス化が進んでないというところがありますんでですね、今後のですね、金華系のこの再構築によってですね、しっかりと解決を図っていきたいなと考えてはおります。
ちなみにAI 活用とかもされているんですか？
そうですね、今グループで共通で使用できる生成 AI というのももちろんあるんですけれども、なかなかですね個人情報を入れられないとかということで制限がございます、あとはですね、具体的な活用事例がないとですね、なかなか現場レベルですと活用ができないよというところがございましたので、今年度ですね、まずは生成 AI をですね使ってもらうにあたって、教育というようなところで全員ですね教育のビデオを見ていただきました。これ 100% ほぼ産休に入っていらっしゃる方以外全員見ていただいて、まずは生成 AI って何っていうところというのもやりました。それからですね、生成 AI 活用プロジェクトというところでこういうものをですね発足しまして、実は私が座長ということで社長から指名されまして、座長やってるんですけれども、各事業からですね代表者を出しまして、実際に具体的な活用事例をですね、ちょっとみんなで討議しながらですね引き出していこうというようなところの活動をですね行っているところになります。また生成 AI を組み込んだサービスというところが世の中いろいろ出てきておりますので、こちらについてもですね同時に検討して、実際には会議内容ですね議事録を作ってもらって、それを要約するというようなものであるとか、コールセンターなんかでは受電のですね実際の品質チェックというようなところも、こう試験的にですね実際には利用をしている最中になります。
確かにコールセンターと AI の相性は良さそうですよね。はい、その座長としてこう全社の中で AI 活用を推し進めるっていう中でも、確かにこう使っていいですよ、どうぞこんなのありますよってお渡ししても、具体例がないとちょっと AI とかね好きだったりデジタル分野にいらっしゃらない方はかなりちょっと自分が使っていくっていう想像はしにくいですよね。
そうなんです、
その具体例を生み出していくことでやっぱりちょっと活用につながったりっていう感覚は終わりですか？
そうですね、実際にはこういう場面でこう使えばできるよっていうのを一度知るとですね、人間って不思議なもので便利だと思うと非常に使う、で応用編としてちょっと変えてみて条件を変えると、あ、こういうふうに出るんだというところで、しっかりとですね実は使えるようになってくるっていうのも、過去のいろいろやってますけども、やっぱりそういった傾向にありますんで、生成 AI も同じようにですね、具体的な使い方を出すことによってもう少し活用してもらおうかなというふうに思ってます。
確かに事業所の隅々までの全ての皆さんにとっての最初の一歩を踏み出すところまでやって差し上げたら、確かに皆さん意外と自走されたりっていうところもありますよね。はい、なるほど。で、DX を進めていく上で最も重要なのがやっぱり人なのかなと思いますが、東海ではこう DX 人材の育成とか確保ってやっぱりこだわっていらっしゃるんですか？
東海自体というところがですね、営業会社というところもありまして、なかなかですねこの適した人材というのは、本当に限られているなというのが現状です。当事業部はですね、外部からの採用であったり、他の事業会社から特にシステム系の会社からですね移動させたりというようなところで確保はしてるんですけれども、実際にはですねまだまだ足りていないというのが現実かなと思っております。e ラーニングなんかでですね、いいツールもね本当に出てるんですけども、なかなか知識だけではダメで、実際には業務観点の応用力もですねもちろん、必要となってきますので、業務知識の共有も含めて進めていきたいなというふうには考えております。
でもこれだけ1600人くらい社員さんがいらっしゃる中で、やっぱりなんかこう自分は興味あるよとか使ってみたいよっていうような声も出てきたりもしてるんですか？
そうですね、本当に当事業部のですね、業務やってみたいであるとか、移動したいとかっていうね声もですね、ちらほら出てきてはいるので、そういったですね潜在能力なんかもですね引き出せるように実施をしていきたいかなというふうには思っております。
ありがとうございます。ここで一曲お届けしてさらにお話を伺っていきます。さて、生活インフラに関わるさまざまな事業を展開されている東海さんですが、海外事業も展開されているということで、これどんなエリアなんですか？
そうですね、東南アジアエリアというところで、ベトナム、フィリピン、ミャンマーというところのエリアにですね、進出をしております。
東南アジア、これも
またやっぱり あちらのインフラを整えるっていう。
そうですね、はい、一番最初はですね、ミャンマーにですね、現地法人を設立してですね、
はい、
主にですね、ガスの設備工事をですね、担ってたと。まあ、ちょうどまあ今、なかなか今、ミャンマーにはですね、行きづらく、状態ではありますけども、そういったようなことで、進めまして、その後に今度、今現状、ベトナムの方にですね、現地の事業者とですね、共同で、ガスの事業をですね、展開するというようなこともやっております。
はい。
あとまたフィリピンですけれども、まあ、こちらもちょっと毛色が違ってエネルギーはエネルギーなんですけども、水力発電事業というのをやっている会社とですね、一緒に手を組みながらですね、実際に、現地事業者と一緒にこうやっていくというようなことを取り組んでおります。
これはその東南アジアでくくってもそれぞれの国によって求めるこうインフラのこう要素が違うから、それに合わせて展開しているっていう感じなんですか。
そうですね、実際にですね、現地に行きますと、もちろんですね、民度の差もあるんですが、例えば携帯なんかはですね、非常に向こうの方が進んでたりします。タクシーのアプリなんかだと、現地の方がよっぽど先行してですね、入ってたりします、はい、ただこういったインフラ系のものっていうのでもエネルギーはなかなかやっぱり進んでないと、今もですね、小さいボンベを家庭に持ち込んでそれを中で使ってるようなイメージですので、日本からするとなかなかね、お祭り以外だと考えられないような使い方します。
それってなんだろう、中流の家庭でもそういった光景が見られるんですか。
ようやくですね、最近はやっぱりその高層の住宅も増えてきたものですから、そういったところはオール電化であったり、集合供給っていって一本の配管でこうつなぐようなこともありますけども、一般の家庭はまだまだそういう実情ですね。
なるほど。で、海外の展開をしていく中でも情報共有だったりデジタル化やっぱり意識されてると思うんですが、その海外に根ざした事業に関するそのアプローチというのはどんなところになりますか。
はい、現状アジア圏が中心というところで、なかなかですね、こちらの、今のやっている DX の内容をですね、向こうに持ってっても、はっきりと通用しませんというところです。なので、よくやってるのがですね、現地の方に実際こっちに日本に来ていただくと。で、日本の例えば施設、当社の施設であったり、やってる事業の中のサービスのですね、提供の仕方であるとか、あとは管理の仕方、こんなのを見ていただいて、実際に自分ちで使えるところ、使えないところを判断をしていただきながらですね、現地の運用に合わせた仕組みを作っていきましょうというところで、そこはある意味で日本の強みを、ちょっとエッセンスを入れながら向こうのやり方に合わせるというようなやり方をさせていただいていますと。
なるほど。田島さんも結構海外の事業には深く関わっていらっしゃるんですか。
全然本業ではないんですが、とりあえず行ってこいというところでですね、いくつか行かされまして、長い時間ですね、先方と会ったりとか話をさせていただいたのは非常にあります。
すごいですね、オールラウンダーというか。
そうですね、本当にパスポートをもう切れたらもう切りっぱなしにしようかなと思うくらいに生かされてましたので、
でもそれだけこう一つの会社さんにずっといて、こういろんな、業務とかいろんな新規立ち上げが降ってくるっていうのも本当になかなかないことで楽しいですね。
そうですね、楽しいんですけど、大変ですね、
大変さはにじみ出てます、素晴らしい、素敵です。あといろいろなこうサービスを広く展開していく中で、お客様との接点というのがやっぱりすごく営業会社としても強いのかなと思ってるんですけど、こうサービス提供の形ってこうデータ活用によってどんどんお客様との関係性とかも含めて変わっていくんですかね。
はい、当社は、対面営業というところで、お客様に直にこうお会いしてやるというのが主流というところもありましたけれども、実際にはですね、社会環境の変化というところで、徐々にお会いできる機会というのが本当に減ってきています。当たり前ですけど、自分がね、お休みであれば休みの日に来ても会いたくないですよね。当たり前のようにそういう時代というところもありまして、実際にはですね、必要な時に必要な情報をくれればそれでよしというふうになってくるかと思いますので、やっぱり当社としてはデータ活用することによってお客様が本当に必要なタイミングで必要なサービスや提案をしていくということをですね、していかなきゃいけなくなるかなというふうには感じています。
こうやって AI が活用されていく中で、やっぱりこう対面の営業だったり人を通した営業って絶対なくならないよねっていうことで、なんかこう AI 時代の営業ってまた価値が逆に浮上していくんじゃないかなって個人的に思う時もあったりするんですけど、そのあたりって田島さんいかがですか。
そうですね、実際にはですね、対面営業の強みって価格ではないっていうところですね。価格であればネット上で本当に買っていただければいいんですけども、やっぱ対面営業って、価格もしっかり保ちつつ、ただやっぱりそこにプラスアルファのサービスを提供ができると というようなところもありますんで、うん、便利な部分は AI を活用する。ただやっぱり最後の最後に決めるときは対面で決めるというのが一番ベストではないかなとは思ってます。
いや、2週にわたってお話を伺ったりで、本当に田島さんの基本的には、まあ、DX 推進の今部署にいらっしゃって、それを統括されていると思うんですけど、こうどんな仕事もこう打ち返していく力がすごく会社の中でも、もう多分新規事業といえばっていうので、多分そこが田島さんといえばっていうお力になってるんじゃないかなと思ってるんですが、田島さんのこう仕事での譲れないこうモットーとか流儀みたいなものってぜひ教えていただいてもいいですか？
そうですね、まあ、自分自身はですね、人にできるものは自分にもできるというふうに思ってます、うん、まあ、全職種もですね、全然違う職種にいましたので、うん、実際にはですね、誰か人間がやることは全部できると。ただ今 AI というところが出てきてますけども、じゃあ AI が全てできるかというとそうではない、うん、だから、人間しかできないものをやっぱり人間はしっかりと守っていかなきゃいけないというふうには常に思っています。
なんかこう会社の中で困った時とか、じゃあ何か新しいことやるけど知見がないって時に、うん、あの人ならなんかどうにかしてくれるよねっていうので、多分田島さんの名前が上がると思うんですけど、はい、そういうなんかあの人ならどうにかしてくれるだろうねをちゃんと裏切らずにやってく、こうティップスというか、なんかこだわりって終わりになりますか？
まあ、自分は記憶で覚えてるんではなくて、すべて写真状態で記憶されてるです、
はい、
なのでちょっと人と覚え方が違うので、
どういうことですか？それは結構記憶がすごい強いってことですか？
無駄な記憶能力が持ってるというふうに部下からはよく言います。
そうなんですね、はい、記憶力がすごくいいんですね。
そうなんです。それこそ十数年前のこういった時に何か言ってた、こういうこと言ってたよねっていうのも、はい、あ、これこれですっていうのは言えるので、
もう生き字引き的な。
あ、そうなんです。それがただ単に引き出しで写真でなってるだけなんですね、多分。
いやいやいや、そうですか。でもその能力に甘んじずに、はい、多分すごい打ち返して、
そうです、
行かれてるんですもんね、はい。でもそのこうあの人ならどうにかっていうところを会社の中で取れたら、すごい面白いチャンスがたくさん降ってくるから、そうそう、素晴らしいなと思いました。はい、肝に銘じて、はい、私も仕事頑張ろうと思います。ちょっとでは最後にですね、はい、デジタルテクノロジーとともにこう我々の生活暮らしどんどん変わっていますが、こう生活インフラとの関わり方って今後のこう社会でどう変化していくんですか？
生活インフラというところは今まではこうなくてはならないというものです、うん。まあ、お客様の接点が必ずあったということもありますけども、世代交代とともに本当に今後どんどんどんどん変わっていくんではないかなというふうに思ってます、
うん。そうですよね。なんかこう忙しく生活してるとインフラってあって当たり前、動いてて当たり前って思ったりしますけど、何かこう有事の際には、あ、本当にありがたいことだって思うけど、また忘れちゃうっていう部分だったりして、やっぱりそこの安全性を保っていくっていうのはすごく大変な業務ですよね、
はい。
さあ、そして最後にですね、デジタルテクノロジーが変える近未来の風景ということで、ちょっと田島さんの頭の中にある未来の風景を教えていただいてもいいですか？
はい。まあ、AI やテクノロジーの発達によってで、まあ、より便利になることは間違いないというふうには思っております。ただ当社のように生活インフラを提供する事業者というところになりますと、全てをですねデジタル化っていうのはちょっと違うんではないかなと思っております。デジタルのいい面、アナログのいい面をですね、それぞれ最大限に生かしたハイブリッドなライフスタイルっていうものをですね提案したいと思っておりますし、人間しかできないっていうことを AI に奪われないようにしたいなというふうに思っております。
ありました。田島さん、2週にわたってお話聞かせていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。 共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今週も先週に引き続き株式会社東海 DX 推進事業部理事事業部長の田島義和さんをお迎えいたしました。すごく会社の中で唯一無二の頼られている存在であることが2週のお話にわたって伺えた田島さんですが、記憶がねすごく映像で記憶してしまうっていう特集というか、かなり記憶力が強い方なんだなというのも最後に分かりました。こう事業の隅々まで全て覚えているからこそ会社のハブになっている方なのかなというふうにも思いましたが、学びの多い2週でございました。デジタルフォルンフューチャーピクス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。